Hi everyone, this is Nari Honjo. How are you doing? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営スクール校長 EQ 英会話の本庄拓成です。今週も元気に英語のネットでやっていきたいと思いますが、今週のニュースは、なんとですね、犬のセラピー、ドッグセラピーがですね、アメリカで、囚人の精神的な病を癒しているということで、まあ面白いですよね。こういう発想っていうのはあんまり日本にはないですね。まあタイトルどんな、なってるかっていうとですね、Dog Therapy Helps Treat Prisoners with Mental Illness っていうことなんですね。ですから、まあ、犬のセラピーが囚人の精神的な病を癒しているということで、まあ、犬とね触れ合うことで実はかなり癒される人が多いんだということなんですが、まあ、私もですね犬実は大好きで昔家でも飼ってましたし、まあ、今は住宅事情でちょっと犬は飼ってないんですが、まあ、飼えればね、飼いたいなと思ってますし、友達が犬飼ってて、でよくそこを遊び行くとですね非常に私に懐いてて、いつも遊ぶんですけども、まあ可愛いですよね。もう本当に一緒にいるだけで癒されるっていうか、いや犬ってなんかこうすごく喜ぶじゃないですか。人とね触れ合うことをもう尻尾すごい振って、あれだけでねもう本当に癒されるんじゃないかと思いますが、なんとですね精神疾患にいいということで、まあ、囚人たちの精神疾患を癒している、犬がいるということなんですね。で、このドッグセラピーっていうのはもう日本語になってきてましてですね、もうかなり通じるようになってます。まあ、セラピーこれ自体はですねもうほぼ日本語じゃないかと思うんですが、どこでも使われてますよね、セラピーと。でこの辺を今日はちょっとですね綺麗な発音にしていきたいなというふうに思うんですが、では早速発音の方行きたいと思いますけども、このセラピー、ちょっとですね本物の英語の音とはかなり違います。まずセラピーのセはですね TH なんですね。で THERAPY ですからね。ですからセラピーって言ったらこれ S の音で出してしまってますんで、歯と歯の間に舌を挟んでこの微妙な高周波、これねネイティブにはしっかり聞こえるんです。ね、three とかね、の音ですね。 three thank you のこの音です。で、これで C で TH の後の E のところにアクセントがあります。だから therapy ということで、C ここをしっかり出しましょう。でその後のC の後のラは半母音ですから、あってちょっと一瞬出すだけ、あ財布忘れたっていうぐらいでいいんですね。セラピーではありませんからね。セラピーですから C でラで P セラピー、こんな感じです。では私の後について発音いきましょう。セラピー、はい、いいと思います。はい、じゃあこのセラピーの後はですね、これも日本語になってますね。セラピスト、これも同じです。このシでこれセラまで全く一緒で、最後はPIST のピストですからセラピスト、こんな感じで、さっきのセラピーとほとんど変わりません。じゃあ私の後で発音いきましょう。セラピーとセラピスト、はい、いいと思います。でこのですね犬による、ドッグセラピーっていうのはですね、別にまあ囚人に関わらず、まあちょっと疲れたなっていう人もやっていいんじゃないかと思いますしね。今馬に乗ってね、ホースセラピーですかね、ホース馬によるセラピーも実は、流行ってるそうで、まあ、動物と触れ合うってことは本当にいいことですので、まあ、本当に手乗りインコとか私好きなんですけど、文鳥もね、で手とか、ね、肩とか乗ってくるじゃないですか。 ああいうのでもかなり癒されると思いますので、もしですねちょっと最近疲れたなっていう人がいたらちょっとペットを飼ってみるっていうのもいいんじゃないかと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. What's new today? This is Nari Honjo.今日も元気に英語のデートをやっていきたいと思います。本庄市経営スクール校長 EQ 英会の本庄岳典です。今週はですね、囚人のメンタル、シックネスにですね、ドッグセラピーが有効だということでアメリカでは、もう早速やってるということなんですが、まあ、囚人ね、実はいろいろ、まあ問題を起こすってことはですね、やっぱり多少ねメンタルの方も、やられてるケースは多いんですね。ですからそのメンタル疾患が原因で、犯罪を起こすっていうケースもあるでしょうし、入ってからメンタル疾患になる人も多いということで、なんとですね2014年にアメリカで行われた調査によると、精神疾患の患者がですね、囚人になると一般の10倍もあるということで、ですからユタ州なんかはもうメンタルヘルスのプログラムが、追いつかないということで、どこもそのメンタル、アメリカはですねそのメンタル、ケアの、最先端というか、昔からそういう心理学やら、精神科、それから、心理カウンセル、カウンセリングなんていうのすごい流行ってまして、で、いろんな人口もね日本の倍ぐらいいますし、いろんな人種が混ざってるし、いろんな問題もあってね、人種間の問題もあればね、それから貧困の問題もあるし、でそれに戦争もいろんなよくやりますからね、それ戦争から帰ってきて病んでる人とかもいろいろいてですね、本当に、メンタルヘルスに関しては必要なんで非常に発達してるわけですね。弁護士と一緒ですね、訴訟が多いから弁護士が多いっていうのということと、メンタルの問題を抱えている人が多いので、そのケアに関するテクニックも一番とということで、当然ですけれども学校からですね、普通我々ね今なんか少し入ってるみたいですけど、私たちが学生の頃に学校にメンタルヘルスの先生がいるなんてのはまずなかったですけどね。で今アメリカではもう当たり前と、でなんと刑務所にもいるということなんです。そういうわけで、これを、英語でね、じゃあ囚人とか、刑務所、これなんていうのかという、これ結構なんですか、プリズンブレイクとかいうね、ドラマも流行りましたぐらいですから、知ってるんじゃないかと思います。単語自体は。でも発音をですね、ちょっとかっこいい発音に変えていこうかなと思いますが、まずですね、じゃあそのプリズン、これではちょっと残念ながら通じません。これスペルはですね、PRISON なんですね。PRISON。で、WC です。PR ですから、プリプリプリプリプリプリ。で、プリプリプリプリって言って、SON なんですが、これは Z の音ですから、ゾーンになりますので、プリズンっていう音になります。これをプリッと2つ言ってしまって、プリズンってありますね。プリズン。プリズン。こういう音です。はい。ダブルシーンと R しっかり出すのがポイントで、Z はズー、8度ね。羽の音。ズー。S の出し方と一緒。空気を前の歯からスーッと抜いて、スー。これが振動します。ズー。で、プリズン。で、N の時、口を閉じないようにね、プリズンって口を閉じちゃうと、プリズン、M って言ってるかと思いますので、プリズン、唇をくっつけない。これはポイントです。で、私の後について発音いきましょう。プリズン。で、ちなみにですね、囚人のことは、これは刑務所のことなんですが、囚人はプリズナー。後に ER がつくだけです。で、一応発音やっていきましょうか。私の後についてどうぞ。プリズナー。はい。そして、ちょっと難しい単語なんですけども、こういう精神病を扱う精神病院のことはですね、精神病とかね、精神科っていうのはですね、 なんていうかというと、psychiatric、psychiatric っていうんですね。難しいスペルなんですが、psychiatric、ね、psychiatric で、あの真ん中にある A がおみゃーの音ですね。psy はですね、psy って言います。サイコーのサイですね。で、サイ。で、で、CHIA で、サイキアトリック。で、TRIC で、サイキアトリック。あと、ホスピタルは問題ないと思います。では、私の後について発音いきましょう。サイキアトリックホスピタル。サイキアトリックホスピタル。はい。ちなみに、最後のホスピタルはですね、このタル。あの、タルと TA はあまり発音しません。発音してもちょっとだけ、または全く発音しなくてもいい。ホスピタル、トーですね。ホスピタルとは言いませんので要注意です。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How's it going today? This is Nori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も元気に英語のデートでやっていきたいと思います。本庄市経営スクール校長、EQ英会話の本庄武典です。で、今週はですね、アニマルセラピー、これをですね、アメリカの刑務所が使っているということで、非常に効果があるということなんですが、まあ、このちなみにですね、このセラピーはですね、略して ATT と呼ばれているみたいですね。で、つまり アニマルアシステッドセラピー、なんかカタカナの方が読みにくいですけども、アニマルアシステッドセラピー、アニマルアシステッドセラピーでしょうね、英語だとね。はい、これですね、つまり動物が助けてくれる治療法っていう感じなんですけども、まあ、これ実は日本でもね、今ちょっと調べてみたんですが、かなり流行ってますね。で、今特に老人介護、そういうとこありますよね、たくさんね。で、そういうところに犬を連れてって、おじいちゃんおばあちゃんに犬を触ってもらうということで、まあ、癒しというか元気になってもらおうという形でやってるみたいですけども、まあ、いろいろ調べてみるとほとんど犬ですね、日本の場合ね。やっぱり犬が一番こういうのには向いてるのかなと。まあ、猫はですね、可愛いんですけど臆病で、多分新しいところとか行くとですね、もうビビっちゃってですね、なんか人に寄っていくどころかもうどっか隠れちゃうということになるんじゃないかと、まあね、思うんです。で、私の周りにも猫飼ってる人いますが、まあ、大体新しい人が来るとどっか隠れちゃってね、慣れてくると出てくるんですけども、それじゃあちょっとね、仕事になりませんからね、いろんなところ連れてっちゃ、馴染むまで待ってると1日とか2日とか3日とかかかるとですね、どこ行ったか分かんないってことになっても困るしね。まあそんなんで、犬がほとんどで、で結構ありますね、あちらこちらにその犬によるセラピーっていうのですね。まあ、一番手軽じゃないかと思いますし、まあ一番怖いのはやっぱり噛みついたりとかね、すると怖いんですけども、結構犬の種類によってね、大きめの犬の方が大体優しいので、でコントロール効きやすい、あんまりキャンキャン吠えませんのでね、だから結構大きめの犬が、多いのかなと。ね、何ですか、盲導犬、そうそうそう、盲導犬も結構大きめですもんね。ですからああいう類の、もちろん小さいのもたまにありますけれども、おとなしくて人懐っこい犬は連れていくんでしょうけども、まあ、いずれにしろ犬がメインで日本でもやってると。で、このアニマルもアシストもね、もはやもう日本語なんですけれども、やっぱりカタカナ英語と音が違いますので、しっかり今日はそれを練習していきたいと思います。アニマル、はい、これからいきましょう。これまあ知らない人はほとんどいないんじゃないかっていうぐらいのポピュラーなカタカナ英語ですが、スペルは A-N-I-M-A-L です。で、まあ、最初のアの音がですね、日本だとアニマルということで、アっていう半母音みたいな音になってますが、ここがアクセントがありましてね、ここがミエーの、ね、音なんですね。だからエ、あとエの真ん中でアニモル、アニモルということで、これアニマルとはまた言いませんね。 A を軽くちょっと出すだけです。アニモル、またはもう出さないで M と L をダイレクトでつなげる。アニモル、ム、 M の音を出してムム、ね、でちょっと半母音の A を 入れても結構です。でもアニマルとは言いません。アニモアニモで L で終わりです。アニマルとウをつけてもダメですね。アニマルでなくてアニモアニモということになります。よろしいでしょうか。じゃあ私の後について発音いきましょう。アニモアニモ、はい、いいと思います。でもう一つは、アシストアシストね、また今回はアシステッド、ね、ED がつきます。アシストされたと、助けられたって意味ですけどもね、これ両方言っていきたいと思いますが、最初のアはね、今度は逆に半ボインでアシスト、ここのところがアクセントがあります。だからアシスト、またはアシステッド、アシステッド、こういうところで、弱い強いを、極端にやってください。では私の後について発音いきましょう。アシステッド、アシステッド、でもう一つアシスト、アシスト、はい、バッチリ決まったと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow, bye bye. What's up everybody, this is Nori Honjo、今週はですね、ドッグセラピーについてのお話をしております。本庄市経過スクール校長、育英会の本庄武典です。ですね、犬が、癒しに役に立つということなんですけれども、なぜ犬が癒しに効果的なのかということで、これはですね、実は、そのプリズナー、ね、あの刑務所に入っている、人たちのですね、膝に寝そべったり、あと犬とね、じゃれ合ったりするってことで、まあ、フィジカルコンタクトっていうか、つまり触れ合いですね。で実際のそのフィジカルコンタクトが非常に実は、人間の心を癒すということなんですよ。なかなかね、まあ、現代社会でですね、あの人間同士でも触れ合う機会ってないじゃないですか、あんまりね。でまあせいぜい握手とか、普通の一般生活ではね、それぐらいで、そんなしょっちゅう、日本なんかまあもともと握手っていう習慣はないし、ハグとかもないですからね。海外は結構ありますけども、なかなかそういう機会がないし、まあそういう刑務所に入っている人たちがそういうね、ハグしたりとかあんまりないでしょうから、でそういうことで、そういう基本的に、他人との接触ができない状態なので、犬が非常に、役に立つと、触れ合ってくれますからね。ですからこれって本当にね、人間にとってはもう最低の欲求っていうか、触れ合いたいと。それは動物でもね、人間のこうなんかの血の通ったものと触れ合うと非常にいいことですよね。ですから、これが非常に効果を、出しているということなんですが、では早速発音の方行っていきたいと思いますが、今言いましたですね、フィジカルコンタクト、もうフィジカルっていうのはもうかなりもう日本語英語になってます。カタカナ英語ね、通じると思いますが、これもまたちょっと発音を直していこうと思います。フィジカルですね、まず PHY ね、PH は F の音です。で、PHYSICAL なんですが、フィジカルの SI は Z の音ですね。で Physical になりますが、フィジカルって言わないように、そこまで A の音は出しません。ほとんど出しません。全く出さない人もいるし、半母音の場合もありますが、Physical、これがですね、Physical、フィジカルと言わないように。で、F の音ですから、F、エアークサブエと私は言っておりますが、下の唇を前の歯に軽く当てて、ね、ここに草があると、ふーって音がするんですけども、で、Physical ということになります。よろしいでしょうか。では発音、私の後についていきましょう。Physical、Physical、はい、いいですね。で次、フィジカルコンタクト、コンタクトもですね、発音、やっていきたいと思いますが、このコンタクト、C-O-N-T-A-C-T なんですけれども、まずコンタクトの C はですね、重い荷物を持ち上げる時のクックック、コンタクト、コンタクトっていう音になりますね。で A の音はですね、あのアメリカ英語ですともう少しあのコンタクト、 A をミエーの音になります。 A あと A の間ですね、コンタクト、はい、 で、あとねこの CO のコの音もアメリカ英語だともう少し、口を開いてカーに聞こえてる contact みたいな contact 喉をあーって開けますから heart とか God こういう音になりますよね contact みたいな、まあ、大げさにやってますが、そういう音になりますので、喉をしっかり開いてで A の音はおみえ A の音です。あと A の真ん中です。で私の後について発音いきましょう。 contactContact、はい、まあ、イギリス人だと Contact Contact っていう風になると思います。はい、まあ、というわけでね、フィジカルコンタクト Physical Contact が非常に、人を癒すということですので、もし最近ちょっと疲れてるなと思ったらですね、最近猫カフェとかありますね。でそういうところで、猫を、触れたりで、ああいうところにいる猫って非常に人懐っこい。私も一度行ったことあるんですが、いきなり私の膝の上に2匹乗ってきて、2匹で、なんか軽い戦いをしておりましたけども、本当に人が怖くないんだなという感じで、可愛かったですよ。で、ぜひ、ネットで調べればいくらかあると思いますので、ちょっと行ってみるのもいいかなと思います。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye.Hi everyone, how are you today? I'm sure you're fine. This is Nari Honjo. 今週も最後になりました。英語のデータをやっていきたいと思います。今週はですね、犬のセラピーがですね、ドッグセラピーが、アメリカの刑務所で、囚人たちに非常にのメンタルケアにね、とても役に立っているというお話をやっておりますが、いかがだったでしょうか。まあ、このですね、アニマル、ね、先日もやりました、アニマルアシステッドセラピー、アニマルアシステッドセラピーっていうのですね、この ATT、なんとですね、遡ると18世紀からもうやってたということで、もうその頃からですね、かなり効果っていうものが検証されて、出てたということで、すごいですよね、18世紀から、ね、でもう100年以上前からやってると。で日本ではなかなかねそういうところなかったんじゃないかと思いますが、なんとそういったレポートが残っているということで、19世紀になるといろいろ改良されてですね、犬以外にもねやはりいろんな動物が使われたそうです。例えばイルカとかね、それから馬、これは初日に言いましたけどね、それとウサギとかね、それから他にもまあ、多分鳥とかね、まあ、手乗りの、ね、鳥なんかも、使われるということで、動物や自然と触れ合うことでですね、本来の人間のですね、調子を戻してくれるということなんです。で、まあ逆に言うとですね、18世紀から癒しが必要だったということで、やはりもうストレス社会、まあ多分産業革命ぐらいからでしょうね、こういうストレス社会が、始まってしまったということで、私もですねアフリカを放浪の旅したことがあるんですが、アフリカのですね、まあ国立公園 でテン私とポーターでテント張ってるとですね、近くにゾウがいるんですけども、やっぱりゾウがね、野生のゾウですから触れはしないんですけど、結構ねしばらくいると懐いてね、でやっぱりゾウの中にも好奇心旺盛のやつとそうじゃないやつがいるんですが、好奇心旺盛なやつが寄ってきてですね、もう本当にもうちょっとで触れるぐらいの位置まで来るんですよ。でもこちらからね触ろうとすると怒られると、本当にパワーとかで怒るんですよ、触ろうとすると。でもね向こうからこうなんだろうみたいなね、なんでこんなとこいるのみたいな感じで寄ってくるのがね、非常に面白かったというか、だからしばらくあれ1週間ぐらいしかいませんでしたけど、そこにはもう何ヶ月も、もう住んだらそこでゾウと友達になれるんじゃないかと、思ったぐらい身近になりましたね、動物がね。はい、まあそういうわけで、今日の最後はですね、今週の最後は、まあメンタルとか普通言いますね、メンタル、はい、とか病気、illness とか ill、 これをですねちょっと難しいんで発音がね、まあメンタルは難しくないんですけども、正しい音で出せるかというと日本語英語になっちゃってるんで出てないんで、これもやっていきましょう。まずメンタルの正しい発音ですね、 mental になります。 で、あの M はうーんどうしようかなのうーんと音を出してね、唇を閉じて唇を振動させます。うーんどうしようかな。で、で面面ですね。で N のは唇をくっつけません。面面っていう日本人的な音、面っていうと唇閉じてますから面 M の音に聞こえます。面この音です。唇をくっつけない面で、タルはタルと言いませんね。チョー A をほとんど出さないと。で面チョーちょっと出してもいいですよ。半母音ですからね。半母音かもう完全になくすか。面タルと言わないように、ここがかっこよく出すポイントです。では私の後について発音いきましょう。メントメント、はい、で最後 L ね、メント L、 あのメンタルというふうに最後 U をつけないね。メント L を、歯の裏に舌をくっつけて終わりになります。メントですね。で次病気ですね、はあの illness、L は ILL ですから、イっていう喉の奥でイイ、ね、ショッカーの、戦闘員たちの、ね、イイイイあれですね。で、エオで、歯の裏に L ですから、舌をくっつけて、エオで、ネス、S はスス、空気をしっかり抜きます。エオネス、こういう音になります。では、私の続いて発音いきましょう。エオネス、エオネス。はい、ちなみに病気はエオで、ネスを取るだけですね。で、イルっていうふうにウをつけない。エオ。イ、喉の奥、イ、イ、イ、で、エル、ル、つけて終わり。エオ。エオ。イルではありません。エオ。エオ。これが病気です。イル。まあ、イル、イルと日本ではね。まあ、シックネスと同じですけども。はい。まあ、そういうわけで、今週はですね、メンタルシックネス。動物が非常に役に立つよというお話ですので、ちょっと疲れてたらちょっと動物を触りに行ってみましょう。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye bye.